ただいまから昭和45年7月7日朝のご理解をいただきます。
ご理解第76節人間は人を助けることができるのはありがたいことではないか。おしんまは我が子が水に落ちていても助けることができない。人間が見ると助けてやる。人間は病気災難の時神に助けてもらうのであるから人の難所を助けるのがありがたいと心得て信じる。ありがたいと心得て信じる。人間は病気災難の時に神に助けてもらう。おかげを受ける神様が神様からおかげをいただく。ですからそのいただく、お礼に人を助けようと言うておられると思いますね。人間は神様から助けてもらうのであるから、ね、人の難儀を見てそれを助けることができる。助けることができることはありがたいことではないかと。ただ人を助けるとだけは出られない、ね、やる神様のご恩を知ってそのご恩に報いるために人を助けるということになる。だから、神様のご恩が分からずに人を助けるというかはどういうことになるでしょうかね。それは本当の助けるということの意味にならんようにも、ね、神様のご恩と神様からおかげを受けるその喜び、その喜びの印というか表現がです、人を助けるということになってくるときに私は純粋なこの人が助かっていくことの働きになっていくと。神様のお働き、神様のご恩を知らずに人を例えば助けるといたしますか、ね、それは確かに喜ばれますね。例えばお金がなくて困っておる方にお金を貸します。でまた与えます。その人は喜びます。まあいわば助かったわけです。けれども今度はその、助かった人がだんだんお金持ちになってまいります。そうすると助けた人がどういうような心の状態になるかというと、もうこの頃ちっとばっかり儲け出したらと今度助けた人を悪口を言うような結果になるんですね。人間というものはだから神様の、ね、人間は病気災難の時神に助けてもらうのであるから、これは必ず病気災難というだけのことじゃありませんか。あらゆる難儀、ね、中から助けていただく その助けていただいたありがたさが、その喜びが人を助けるということになったら、どういうことになるでしょうか。そこに、ね、神様へのお礼の印が、神様が一番喜んでくださる人を助ける、難儀な氏子を助けるということになるのですから、ある意味恩気がましいとか、条件というものがない、ですからこれはまあ得てしてそのようなものだと、ね、人を助ける、人を助けるというけれども、私はその助けるということはね、本当の助かりにつながっていかなければいけないと思うんですね。それこそ場合によっては会員に手を噛まれるというように、その助けたことがこの災いのもとになったり、助けたことが初めの間は人を助けるということは、人を喜ばせるということは嬉しいことだな、ありがたいことだなとこう思っておりますけれども、助けられた方がいわばそれを暴虐していくというか、そのことをだんだん忘れていくようになってまいりますとです、いや、助けたものが、ね、今度は助けたものを悪口を言うようになる。私がね、昔はうちに金を借りきよった、少しこの儲け出したらこの頃はどうも横着になったというふうに言ってくるでしょ。これはもう決して人間というものはそのようなものなんだから、結局助けたら助けたになってないことになる。そこで私は本当の人を助けるということは、ここにもおっしゃっておられますように、神から助けられる、そのお礼が、そのお礼が神様の一番お喜びいただけれる、例えば御用というね、人助けの御用、昔から、誰が何と言っても神様は人のお供えが一番喜ばれるというようなことをお導きですね。人をお供えするが一番喜ばれる。それはなしかというと、その人を信心するようになると、その人がだんだん助かってくるからです。そのことをやはり神様は喜ばれる。そこのところを今日、人を助けると、簡単に言う人を助けると、ね、例えて今ここにもありますが、その溺れておるものを見ると助けてやる、ね、それもやはり助けるですけれども、それが本当の助けるになっていくおかげをいただくということがです、ね、ただその時に、袖すりやおたも多少の縁といったようなことで、この助けられるわけですけれども、それではなくて、神様のおかげを知り、神様から助けられたそのありがたいというものが助けるということになる。で、心音放射の心が人を助けるという働きになる。そこには無条件のもの、それが尊いと思うんですね。だから本当に神様におかげをいただいておるということをですね、実感しなければならないためにも、やはり神様のおかげをいただかなければならない。ところがね、ただおかげおかげと言って、そのおかげをいただいたから神様のおかげと思うとるけれども、その おかげと思うておる、その心が人を助ける働きに、なっていかない場合がたくさんある。今日は特集、ご神前でお野菜のふきですね。ふきという野菜がありますよね、今頃。ふきがいっぱいしこっておるとこ置いてない。ふきというのを、ふうきと、とにとうといというふうに、もじって、考えてみてください。ふきというのは、繁盛のお意味の時にお知らせをいただきます。それから新人して お願いをしてだんだんおかげをいただいていったというのもありますし、新人じゃなくてもなら復帰繁盛していく人もあります。今日私が皆さんに言っておることはね、いつの残りたいでしたか、妙が栄える復帰繁盛ということをいただいたことがある。その復帰繁盛のおかげをいただくには、どうでもね、その明賀というものがおかげの受け物となってのおかげでなかなきゃいけない。明賀とも野菜の明賀ですけれど、その明賀をこの女編に少ないと書かれた明ですねを書いてみてください。賀はやる我が心の賀、喜ぶというですね、明賀、いわゆる喜びの妙ということで、私はこの新人の喜びの妙というものに触れる、その喜びが受け物となって復帰繁盛のおかげをいただくという、その辺ね、ただ新人賞でだんだんだんだん商売が繁盛していけるという人はたくさんありますよ。毎日熱心にお参りをしてお取り次ぎを受けたいとお願いをしているという人はたくさんありますけども、新人によってその明眼に触れていかない、新人が分かっていかない。ですから新人しておかげをいただいてだんだん繁盛するですね、繁盛するけれども、それではなぜいけないかというとね、人が助かることの働きにつながっていけないからです。いけないのです。私は今日一番ご記念中に実感させていただいたことは、神様の思いと私どもの思いのもうあまりにもかけ離れておることに驚きます。大抵神心であり親切であり真心であるように言うたる思ったりしておるけれども、神様の思いとあまりにもかけ離れておることに私今日は改めて驚いた。神様の思いはそうでありましたかと、お指をつかんこと、それは神様の思いにお指をつかんのは当たり前だけれども、けれどもな、私どもは神様の心が分かり、神様の心に沿い立てまつる生き方、今日もどうぞあなたの心にかなう一日でありますようにと言うて願うておるんですから、願うておる以上はやはり神様の心が分かって神様の心に沿っていかなければならぬんだけれど、そのね、かけ離れておることに驚く。例えば、それでもが右と思っておる、それが本当なことだと思っておるけれども、神様は左だとおっしゃってくださる場合がある。右と左ほどにかけ離れておる。ですから、この辺のところをもう本当に、やる新人の妙賀を持ってね、喜びの妙を持って、いたしていきませんことには、ならんことをね、痛感いたします。どんなに、なるほど、教祖様がこれで済んだとは思いません。生身の持っておる人間、凡夫のことでございますというふうにおっしゃっておられます。 人間もものとで相分からず、どこに収まるご無礼があるやら分からんというような姿勢がね、必要ですね。だからそしてなおが心を神に向こうていくということが焦点でありますから、信心でありますから、自分の心が神様の思いとだんだん近づいていく、神様が思いをなさるようなことが自分の心の中にも思えてくるようになる、それが信心が育っていくことであり、それがいよいよ明がいわゆる不起繁盛の元を作っていくのです。明が栄える不起繁盛、ですから本当にこの喜びをね、喜びの妙というものに触れさせていただきながらのおかげでないとですね、人を助けることの働きということが本当の意味においてなされないです。溜まっていけばいくほどかえって欲が募ってくるようなことにすらなります。ですからでもやはり喜びの信心の喜びというものを身につけさせていただいて、その喜びが、その妙画が不起繁盛につながっている。そして時に初めてですね、今日ここにある人間は病気災難の時神に助けてもらう、これを簡単に考えますと、ただこのあっさりとこの通りにいただいてもいいですね。けどもこれを少し深めていただきますと、これは病気災難というだけのことではない、本当に神様から助けられたその喜び、その喜びが人をまた助けなければおかれんというような心の状態ができてきて、そしてそれを人を助ける働きということになってくると、神様におかげをいただいておるその喜びが、おかげをいただいておるその神様へのご恩返しが人を助けるということになる、ですから、そういう純粋な心で人を助けることになるのですから、その人が助かっていかんはずがない、ですから条件がない、自分がお金を持っておるからあなたも助けてやろうという意味の浅いものではない、お金をいただいてお金を持っておるから、それをです、神様からのお預かり物とか神様のものとかというふうにも言います、神様のお金をいただいてこうやっていただいておるのであるから、その神様のお礼の印にそれによって人を助けようということになっても条件がないでしょうが、大変難しいことですよね。けれども私はどうそこのところが分かりませんとですね、ただその妙画を抜きにして、ただ吹きだけの繁盛、吹き繁盛のおかげをいただいたのではです、本当に人を助けることの働きになってこないということです。それこそ私はその千人の中の一人、万人の中の一人をいわば目指せというほどしにきは難しいことを言ってるわけですね。ただ今国境の信心をいただいておかげを受けるという人はもう貸す限りがないことはあります。二代君子様、ある時五代祭の終わった後にある先生が、たくさんなお大祭にお参りがあっておりますということをね、お祝いを申し上げた時に神様がおっしゃった、さあな、この中に誠の人間が何人おるかとおっしゃった、みんな金光様金光様とご無参拝しておる、だからみんな人からの信者でございますというなら人たちばかりが集まっておるんだけれどもね、さあこの中に何人誠の信心をしておる誠の人がおろうかとおっしゃる、だから私は誠の信心をして真のおかげを受けるということはですね、信心の喜び、いわゆる妙がです、
その明賀がね、不気繁盛につながっていくというおかげ、そういう信心が私は誠の信心だと思うんですね。ですから、まあ本当に、まあ、言うならば千人の中に一人あるか万人の中に一人あるかわからんという今年の信心をあるいは目指せとこういうわけです。一日も早おかげいただきたい、おかげをいただきたいじゃなくて、一日も早その信心の喜びに触れたい、明眼に触れたいということにならなければいけないかということがわかります。その明眼に触れて明眼を受け物として不気繁盛のおかげをいただいたらです、ここにありますように、神に助けてもらうのであるから、神様からおかげをいただくのであるから、そのお礼に人を助けようと。そういうことでなかなければ本当の助けるとか助かるということにならないと思うのです。無条件ね、言うなら無条件というだけでもないですね。おかげをいただいておるお礼の印に人を助けるとか、だからそれから先は無条件になる。相手がありがたいと思うが思うまいが、その後どうなろうが、そのことは問題ではない。そういう純粋度の高い心の状態を持ってしなければ、本当に人を助けるということはできない。今まで随分いろいろにいただいてまいりましたからね、例えば自分が助からんでおいて人を助けることはできない。自分が泳ぎを知らなければ溺れておるものでも助けることはできない、それこそ助けが来たら自分まで溺れてしまうというようなふうにいただいておりましたですね。だからその自分が助かっておらなければということが非常に浅い意味合いにおいてから説かれてきたようですね、今までは。今日はそこのところ、自分が助かっておるということは自分が信心の喜びでいっぱいである、信心の喜びの お得で自分がおかげを受けておるという実感ですね。助けられておるという実感、そこにはね、おのずとこのありがたいおかげを受けておることに何とかして神様にお返しをしなければいすまんという心がおのずと湧いてくる。そういう感謝の心を持って人を助けるということなんですからね。なるほど、千人の中に一人、万人の中に一人というほどしに難しいことであろうと思いますけれども、アタグズムがやっぱりその焦点をね、そこに置きませんとね、アタグズムの助かり具合が悪い。助かっていくにだんだん従って人間が、いわば神様のご利益が関わっている図が多幸な、少し儲け出して旦那様旦那様と言われると、本当に信心のおかげでおかげをいただいておるのにもかかわらず、自分が働いた時儲け出したことのような考え方になりかねない。それが人間、だからそういう助かり方をしたんでは、いわば純粋ではないですから、人が本当の意味において助かるといったようなことにはなってこない。そこで例えば明賀を土台とするところの不気繁盛、いわゆる明賀栄える不気繁盛ということをちょっと今日改めて言える、明賀栄える不気繁盛、そこにはもう本当に明が栄える不気繁盛のその向こうにはね、真運放射の心がいっぱい、人を助けなければおれない、神様がそのことが一番喜んでくださるとするなら、そこに無条件の奉仕というかね、人が本当の意味で助かることの働きがそこからなされてくる。 ただおかげをいただくという、それでは本当の人を助けるということにならない。そこで言える明我なんです、もう昔ね、17、18年も前で、いただいた、ノリから、これが三田先生がおられる気分でしたよね、あちらへ大社へ仕えてに参りましたら、先生の若い時のお友達の伊垣さんがちょうど来ておりましてね、私といろいろお話させていただいた時に、教師にしあなたからいただいたお話がその明我というお話だった、いわゆる喜びの明我というお話だった。今日実は私がね、その明我の湯を持ってきておりますから先生戻ってくださいって言ってから私にくださった。これは彦山で13年ぶりにしか咲かないという花でございます。明我のね、真っ赤な明我です。これは彦山の山頂で13年目にしか咲かんという、不思議なこれ明我です。それを私が彦山にお参りをした時にですね、それをちょうど明我のその真っ赤な明我の花を見たら、そう言って教えてもらった。だからその場で写真してきた伊垣さんですから、ですから今日先生からいただいたお話が明我という話だったから、私ここに持っておるこの明我を戻ってくださいとか言われる、案内いただきましょうって言ってから、もう方角のような主役だらけに書いてありましたけれども、それを表層にやりました。三田先生が表層してきてくださった。だから競争してきたのに私が3を書いた。今若い人の部屋に確かにかかっておると思います。打ち切るは打ち取るは難しされど明我かなという句が書いてある、私もだんだん信心させていただくようになった。自分がこれを改めなければこれは本当の信心はできん。誠の人を目指してこんなもんがあったんじゃ誠の人とは言えない、これでおかげを受けられんって言ったようなことがだんだんはっきり分かってくる、だからそれは確かに、それを打ち切ってしまう打ち取ってしまうということは大変な難しいことなんだ。やっぱり何十年間一緒に育ってきたことですからね。例えばね、お酒をとにかくお酒をいただいて、自分も困る、人も困るといったような酒癖の悪い人があるといたしましょうか。自分のこういうことじゃ本当におかげいただけらんと、発信したところからです、本気でな酒をやめようということはね、やはり大変な難しいことなんです。その人にとってはその先を打ち切ってしまうということは、けれどもね、けれども喜びの用がいただけるならということになる。打ち切りは大変難しいことだけれども、新人の喜びの用というものはそれにも増して尊いありがたいものなんだということなんです。そこでなら、例えば今ずっと申してまいりましたようにですね、その明我をまずいただくということは、まず改まりからということが言えますようですね。これはね、改まるということが神様が喜んでくださるということから生まれてくる喜びもあるけれどもね、それが打ち取れたという自分の心から湧いてくる喜びです。それに打ち勝つことができたという喜びなんです。これはもう本当に心から生まれてくる喜び、神様が、本当に難しかったろうと難しいところを、ようもそこのところを改めることができたと言うて神様は喜んでくださる。自分の自己の心の中から生まれてくる喜び、神様の喜びとは一つになって、なる明我になる。喜びになる。 そういう、いわゆる妙境ですね。そういう境地です。それに、おかげが、いわば、与えられる。まあ、それで、まあ、わかりやすく言うならば、なら、財産家になると申しましょうかね。そういう、私が言うなら、財産でしなければです。人を助けるという働きにならないです。ただ、牙城がよく、お願いをしておかげをいただいたという、自分の牙城がよく満たしていってのおかげでありましたですね。それは、やはり不純なのですから、それをよし人に貸してやってもです。それは本当の助かりに決してならんです。明画を土台としたもの、明画によって、明画という生き物を持っていただくところのおかげ。そのおかげをもって人を助けることの働きがなされるならです。それこそが本当の意味においての人が助かる働きになる。もちろん自分自身としては条件はない。神様におかげをいただいておる、そのお礼の印に人を助けるのであるから。そういうことになりましょう。けどもやはり難しいけれどもですね、さやと妙がかなであります。その本当に一つ妙がを目指し、妙がを求めての信心。そこにはね、不起繁盛はもうそれこそ言わずもがなです。ね、そこからおのずと心音保護者の心も、人が助かることの意味においての熱い祈りもそこからできていく。そういうところから助かる働きになったもんじゃなかなければ本当の助かりにならないと。本当の助かり、今日はね、ここに教祖様がおっしゃっておられる、ご意見くださっておる人が助かるということのですね、本質とでも申しましょう、本当の意味においての助かり、ね、を今日皆さん聞いていただいた。もう一つそういうところを目指す言葉、あれにおいては千人に一人、万人に一人という今年の大変なことかもしれませんけれどもね、やはり目指すところをそこに置いて、そこに焦点を置いての信心をさせていただいたら、ね、尊い信心の喜びがだんだんいただけてくるようになると思うんですね。どうぞ。